ビルの最初の30の言葉。その時、まず、今日はいい一日になると考えよう。今から考えてほしいことがあります。不安や緊張を吹き飛ばし、元気になるためのことです。今日はいい一日になるです。理由はありません。今日はいい一日になると最初に考えましょう。いい一日だから、いい一日だと考えるのではありません。いい一日になると考えるから、いい一日になるのです。大切なのは、まず気持ちです。いい一日になると考えると、実現に向けて心と体が動き始めます。だんだん心が頭に始め、ウキウキした気分になります。それは新しいと思うといけない。新しいと思った瞬間、一気にテンションが下がり、新たに嫌な雰囲気が漂い始めます。気分が高くなり、その日は嫌な一日になってしまうでしょう。人生はたった3万日しかありません。その貴重な一日を些細なことで一日にしてしまうのはもったいないことです。人生を無駄にしたくなければ、やはり気持ちを悪くすることです。人生は自分の力で切り開くものですね。どうやって切り開くかというと、まず軽い考えを持つのです。すると、闇の中に光が差し、前に進みます。暇はない太陽の方向に顔を向けるように、あなたの心も明るい方向に向けましょう。今日はいい一日になると考えることで、本当に今日が良い一日になるでしょう。今日はいい一日になると考える。息の長い時の30の言葉。その2、積極的な習慣。自分は変わらない。そう思ったところで仕方ありません。消極的な自分を選んだところで改善しません。不毛な考えであり、生産的ではありません。消極的なことを考えていると、いつまでも消極的から抜け出せなくなります。積極的な自分を演じてみます。最初は演技で構いません。違いのつもりで、とりあえず積極的な自分を演じてみます。自分は変わると思い込んで、自分から進んで行動してみましょう。自分から挨拶します。自分から話しかけます。自分から手を挙げて挑戦します。すると、意外にやるだけで現実に気づくはずです。もちろん、うまくいかないこともあるでしょうが、命まで悪いわけではありません。うまくいかないことがあっても、やはり芝居としてこんなことはできないと演じてみましょう。演技であっても思い込んでみれば自然とやると元気が出てくるでしょう。気づけば困難も乗り越えています。その状態を続けると、演技なのか本心なのか、自分でもよくわからない状態になるはずです。さらに継続しましょう。そうこうしているうちに面白い出来事が起こります。最初は芝居積極性が習慣です。芝居でもいいから積極性を演じていれば習慣が当たり前として身につきます。意識しなくても体が動いてしまいます。自分に自信をつけるきっかけさえすれば、あとはどんどん調子で乗っていきます。芝居でもいいので積極的な自分を演じる。息の長い時の30の言葉。その3、明るい雰囲気はあるのではなく、するもの。暗い人には暗い雰囲気が漂っています。人生はつまらない。今さら行動しても仕方ない。どうせうまくいかないに決まっている。いうことを言えば、不正なのには悪いことはない。気づいてください。つまり自分で暗い雰囲気を作っているのです。暗い雰囲気を作るから暗い出来事が引き寄せられ、余計に暗い雰囲気になります。明るい出来事を待っている場合では何も始まりません。自分から動いて明るい行動を行いましょう。明るい雰囲気はどこにあるのか。実のことを明るい雰囲気はどこにでもあるのです。例えば、あなたの場所もあなたの心が違いで、今すぐ明るい雰囲気にできます。笑顔になりましょう。明るい元気の声で挨拶しましょう。今している仕事を楽しみながら取り組みましょう。友人や同僚に応援しているよ。頑張って。と声をかけるのもいいでしょう。難しいことがあっても、とりあえずやってみようという前向きな考えが大切です。心の意地に気をつけて、今日も一日を楽しむぞと始めましょう。すると、今すぐあなたが明るい雰囲気に漂い始めます。明るい人は明るい雰囲気になるような行動が習慣になっています。だから、いつも明るい雰囲気があるければ、明るい出来事も引き寄せられる時間になります。明るい雰囲気はあるものではなく、自分から作るものです。明るい雰囲気を作ろうと努力して行動すれば、いつでもどこでも作れます。明るい雰囲気を自分で作る。息の長い時の30の言葉。その4、人生が変わる場面とは意外に些細なことが多い。過去を振り返って大きな転機を思い出すとき、どんな場面を思い出すでしょうか。自分が変わる、人生が変わると、今大きな出来事を想像するでしょう。ところが、実際はそうでない場合が多いのです。例えば、ある人物の仕事が目につくさに、その人生が変わってしまうことがあります。その人物は、誰かが気持ちがいい人とは変わりません。意外に幼い子供の場合もない人とかもしれません。ボランティアで創業した一瞬の場面が忘れられず、価値観の大きい場合ことがあります。その場面とは、衝撃的な場面とは変わりません。意外に小さな場面が何かが目につくさに、その人生に影響を与えることがあります。そんなとき、こんなことが重要であるはずがないという先入観から軽く考えてしまいがちです。些細なことだと思うことは本当に些細なことでしょうか。人生が変わる場面とは意外に一瞬です。変化は、じわじわやることもありますが、一瞬で起こることもあります。小さな出来事がもたらした大きな恩恵に気づくことです。何が自分の人生に触れるか分かりません。些細なことでも人生は十分変わることがあります。大きな出来事だけでなく、小さな出来事も含め、ありたいことを思い出してみましょう。今の自分を形成したのは、数多くの人や経験の場になっていることに気づくはずです。気づけば、気づくことたくさんのことに感謝したくなるはずです。小さな出来事がもたらした大きな恩恵に気づく。生きるのは最後の30の言葉。その後、中途半端な生き方をすると中途半端な人生になる。全力の生き方をすると最高の人生になる。中途半端にしていませんか。中途半端に遊んでいるのでは、気分転換もストレス発散も中途半端になります。中途半端に仕事をしていませんか。仕事で手を抜いているとしっかりした仕事ができません。手を抜いた仕事は相手も自分にも失礼です。中途半端は気持ち悪い状態です。最高でも最低でもない。例でも逆でもない。気持ち悪いわけでもなければ今でもない。はっきりしない状態は悶々とします。中途半端な生き方をすると中途半端な人生になるでしょう。一度しかない人生は全力でいきましょう。遊ぶときには全力で遊びましょう。全力で遊んだら気分転換もストレス発散もしっかりできます。仕事をするときには全力で仕事をしましょう。全力で仕事をするから質の高い仕事ができます。仕事をしっかりしてされば、夜も別に眠ることができるでしょう。だから気持ちのいい朝も迎えられます。遊びの仕事も気力、体力、精神力の管理を尽くし、モテレベルの全てを投入する。遊ぶときにはしっかり遊び、仕事をするときにはしっかり仕事をする。結果として全力で生きることになります。全力の生き方をすると最高の人生になるのです。遊ぶ仕事もするときは全力を行える。生きるのが最後の30の言葉。その6、一生懸命に生きる人は達成感にあふれる人生を送ることができる。頑張ってもないのに達成感だけ得るなんて都合が良すぎます。それは無理です。適当な取り組みでは気持ちが入っていないため達成感がありません。だから生活は達成感と無縁の生活になります。達成感を得たら一生懸命になることです。達成感は一生懸命なようになってできない生活。一生懸命なら何でも構いません。勉強、仕事、トレーニング、目標を立てそれを達成するために今できる範囲で全力を尽くしましょう。一生懸命にするから気持ちがいい達成感になります。うまくいかなくてもいいのです。うまくいかなくても努力の過程で数多くの経験や知識が得られます。成長できたという達成感が得られます。完全に無理だと分かれば一般的に諦めることもできるので、やはり達成感が得られるでしょう。一生懸命ならどのみち達成感という要素が続けているのです。人生はあなたに一生懸命な生き方を期待しています。だからあなたも一生懸命な生き方をしましょう。一生懸命に生きる人は達成感に溢れる人生を送ります。達成感を得るために今一生懸命になる。生きるのが最後の30の言葉。その7、マナーを勉強しようと思うのもマナー。自分にはマナーが足りない。もっとマナーを勉強しよう。マナーがない自分に恐れそうになりますが、ちょっと待ってください。本当にマナーがないのでしょうか。人間は誰でも最初はマナーがありません。できないことにはならないことになっても普通のことです。実際にマナーができていなくても構いません。もしマナーを勉強しようという気持ちがあるなら大丈夫です。マナーを勉強しようと思うならきちんと学ばれています。マナーを勉強しようと思うのは謙虚になって学ぶ姿勢がある証拠。その心がけを今度もつけて謙虚になって学ぶ姿勢を持つことです。尊敬できる人には嫌な気持ちを持ちましょう。相手が喜ぶような行動を心がけて人間関係を円滑にすることを少しでも心がけます。マナーを学ぶ姿勢があれば時間がかかってもいつか習得できるでしょう。まずマナーを学ぼうとする自分を褒めてあげてください。最初からすべてを見せようとするのではなく一つずつ見せていけばいいのです。マナーを勉強しようと思うのもマナーと考える。生きるのが最後の30の言葉。その8、夢を達成できる人はもう少し頑張る習慣がある。もう少し頑張る習慣を見つけましょう。少し踏ん張って夜に仕事をしています。少しだけでは何も変わらない。そう思うかもしれませんね。確かに一回の量は小作みたいなものでしょう。しかし小さな差であっても差であることに変わりません。小さな差でも10回20回と繰り返せば大きな差になります。もう少し繰り返せば以前大きな結果になります。夢を達成できる人は小さな差を大切にする習慣があります。勢いに乗っているならそのまま続けた方が予定より早く結果が出せるでしょう。うまくいかないことでももう少し頑張ればうまくいくかもしれません。小さな差が大きな結果を得ることもあるはずです。余裕があるならもう少し頑張ってみませんか。少しだけ背伸びをして頑張るイメージです。小さな差を消すれば小さな差になるでしょう。小さな差を重視すれば小さな差を喜びを生み出すでしょう。では今日ももう少し頑張ってみましょう。もう少し頑張ればもう少し早く夢に近づきます。もう少し遠目ながら今日ももう少し頑張る。生きるのが最後の30の言葉。その9、適当な緊張は人生に豊かさをもたらすくない。緊張という言葉に苦手な印象を持つ人が多いようです。確かに緊張すると体が硬直したり思うように発言できなくなったりなど良くない影響が出やすくなるでしょう。医学的にも緊張に長期間違える感情は人体には影響を及ぼすことが確認されています。しかし緊張は全て悪いと言うのは大げさです。仮に緊張が完全にゼロの生活を考えてください。本当に緊張のない生活になると私たちは正しい生活を送ることになるでしょう。発言の読み間違いやすくなったりうっかりミスをしてしまったりなどです。重力や集中力を抑え後悔が増える。心や体が緩みすぎると胃がんの原因になりかえって人生の質を下げるに違いません。私たちが悪いと考える緊張はあくまで過度の緊張です。適 程度という範囲なら緊張は良い影響を及ぼします。一時的に緊張しない油断を防ぎます。間違いを防いだり、仕事のスピードや質を上げたり、楽しさや喜びを倍増させたりすることがあります。すべての緊張を避けようとするのではありません。適度な緊張を楽しむようにしましょう。すでに感じている緊張は楽しもうという考えを持つと感じているストレスも高くなるでしょう。緊張のない生活ならあえて自分から適度な緊張をすることが大切です。生活上の上半期の際にあなたの人生の質を高めるでしょう。適度な緊張は人生に豊かさをもたらす関係なのです。適度な緊張を喜んで受け入れる。息の長い時の30の言葉、その10、あなたの悩みの原因は空腹かもしれない。人は空腹の時、嫌がらせやすくなります。脳の活動に必要な栄養はブドウ糖です。脳が済んであるブドウ糖が足りなくなると正常な思考ができなくなります。考え方がネガティブになったり、些細なことで嫌がらせやすくなったりします。嫌がらせるのはブドウ糖が少ないせいではないかと伺ってみましょう。あなたの悩みの原因は空腹かもしれません。嫌がらせた時は甘いものを食べてみましょう。あなたの大好物は何ですか？メロン、スイカ、マンゴー、アイスクリーム、ドーナツ、シュークリーム、イチョケーキ、チョコレートカフェ、ホットケーキ、ステーキ、ハンバーガー、お寿司でも OK です。脳にブドウ糖を補給すれば次第に気持ちも落ち着きます。甘いものを食べると脳が喜び、嫌がらせなくなるでしょう。脳は再び活動が活発になり、ポジティブな思考ができるようになるため、解決策も浮かびやすくなるでしょう。甘いものを食べるのは嫌がらせないと。美味しいものを食べて解決策を考えようではありませんか？嫌がらせた甘いものを食べて脳に余裕をする。息の長い時の30の言葉、その11、素晴らしい未来を作る原点は今ここにある。自分の今の状況を振り返ってみましょう。例えば、成績、仕事、人間関係です。突然その状況になったわけではないはずです。その状況になったのは今までの自分の行いが原因になっているはずです。原因のない結果はありません。全ての結果には必ず原因があります。今の状況は過去の行いが積み重なった結果です。それはこれからの未来も同じです。今の行いが原因になり、未来という結果があります。もし未来を悪くしたければ、そうな原因をすることです。種をまいて、時よく作業を育てるイメージです。正しい行いをすれば、時間がかかっても、いつか必ず正しい結果があります。今日の自分の行動を振り返ってみましょう。素晴らしい未来の原因は全ているでしょうか。あなたが今していることは素晴らしい未来の原因を作る作業です。何を学び、何を表現するか。何を食べ、何を体験するか。読むこと、書くこと、話すこと、聞くこと。生活上のすべては素晴らしい未来の原因を作る作業です。今すぐ結果は出ませんが、正しい原因を作り続ければ、いつか素晴らしい未来という結果になります。さあ、今日も前向きに素晴らしい未来の原因を作る作業に取り組みましょう。今日はこれからの人生の最初の日です。未来を素晴らしくする原点は今ここにあります。今日も前向きに素晴らしい未来の原因を作る作業に取り組む。息の長い時の30の言葉、その12、遊びは仕事のように楽しもう。仕事は遊びのように楽しもう。遊びは仕事のように楽しみましょう。遊びであっても仕事のように全力を出して本気になります。無職、無欠席は当然、仕事のように計画を立て具体的な作業を得ます。本気になって遊ぶと遊びがもっと楽しくなります。できるだけ自分の周りも幸せになるような遊び方を心がけましょう。遊び方の上手な遊びになるでしょう。一方、仕事は遊びのように楽しみましょう。遊ぶとは役立てる意味ではありません。楽しむ要素を積極的に取り入れるという意味です。仕事が退屈でつまらないと思うなら、ゲーム要素を取り入れて面白くなる工夫をします。例えば、時間制限の設けたり、ご褒美を作ってやる気を出したりなどです。前回と比較する成果を数値化する競争を取り入れるなどもいい方法です。ゲーム要素を取り入れば遊びのように楽しくしてモチベーションになるでしょう。仕事の楽しさが加わるとストレスも強くなります。仕事の速さも質も上がり、仕事の適正な配置になるでしょう。遊びは仕事のように楽しみ、仕事は遊びのように楽しむことです。すると、だんだん遊びと仕事の境界が曖昧になります。最終的に遊びと仕事が一体化するようです。私たちはいつの間にか誤解をしています。遊びと仕事とは別々の単語です。別々の単語から別々の存在として認識しやすいですが、その常識を疑ってみてください。遊びと仕事を分けるのもいいですが、一緒にしてもいいと思いませんか？遊びと仕事が同時にできれば時間の濃度が倍になるため、人生も倍に楽しめます。遊びと仕事を一体化するという新しい発想で人生をもっと豊かにしていきましょう。遊びと仕事を一体化する。息の長い時の30の言葉、その13、自分の期待を忘れていませんか？期待を忘れていませんか？他人の期待ではありません。自分の期待です。期待といえば他人の期待から考えがちですが、自分の期待も大切です。自分に期待することなんて何もないと思っては自分に失礼です。自分で自分に期待することだってやっていいではありませんか？もっと自分を大切にしましょう。将来は悪くなるに決まっていると思うかもしれませんが、まだ将来が決まったわけではありません。やってみないとわからないことはたくさんあります。これからは私が、不適切で努力をやれば本当に大変な人生になってしまうでしょう。しかし、きちんと前向きにいけばいいこともあるはずです。自分はこれからどうなるんだろうと考えるときにびっくりするのではなく、ワクワクしましょう。期待できなくても期待するのです。ワクワクしながら考えれば内側から力が湧いていくのがもっと楽しくなります。頑張れば頑張ることできないことができるようになります。伝統を制圧することをしないことがわかるようになります。あなたには数値化できない可能性が決められています。可能性を取り立て、引き出せるのはこれからは私がないです。自分に期待することこそ可能性を引き出す習慣です。だから自分に期待しましょう。自分に期待する習慣を持つ。息の長い時の30の言葉、その14、仕事に取り組まれる速さも行動力。行動力といえば何をイメージするでしょうか。仕事をエネルギーにこなす。言ったことは必ず実行する。行動力といえば行動そのものに注目する傾向があるようです。もちろん行動も大切ですが、意外に停止しながら仕事に取り組まれる速さも一般行動力の一つです。行動で最も難しいのは行動に取り組まれる時間です。面倒だ、まだ今度やろうと思って後回しにしないです。後からやろうと思ってもなかなか行動を始めずずるずる後回しになる。その後回しにしない仕事をいかに早くするかです。面倒だという気持ちを引き、その場でさっと行動できるか。思い越しをいかに早く言うことができるかです。行動に取り組まれる速さを1分1秒でも早くすることです。目覚めてから起きまでの速さも行動力。仕事に取り組まれる速さも行動力。行動は取り組み始めると、あとはどんどん調子に進みます。今すぐできることは今すぐ始めましょう。今日できることは今日のうちに終わらせましょう。少し早く始めると終わりも少し早くなります。すると次の行動も少し早く始めることができ、人生の前倒しになります。一歩ずつ構わないので人生を前倒しするのです。このわずかな差が積み重なると、長期的には大きな差になります。行動に取り組まれる速さを短くする。息の長い時の30の言葉、その15、自分の許容範囲を超えた全力は何もしない。今全力の程度を確認しましょう。自分の許容範囲を超えた状態が要注意です。何もしないのが特徴です。しばらく続けることはできますが、以前限界が来て燃え尽きるはずです。限界を超えた全力は身元の消耗が激しいため、短期間しか継続できません。自分の許容範囲を超えた全力の場合は燃え尽きたはずです。身元の特殊された状態から回復するには時間がかかります。すぐ元に戻ろうとしてもなかなか元に戻らないのです。例えば徹夜です。眠気を我慢して夜遅くまで作業をしていたとします。しばらくの間は効率を上げることができても、7時はしないはずです。疲れた体の無知を精神的に無理をさせている状態ですから、以前限界になってします。生活リズムが定着すると今度は夜に寝られなくなります。寝られないストレスに睡眠不足も加わり、二重の苦しみになります。その結果、今の作業まで影響が及びます。せっかく徹夜によって効率よく進んだ仕事が長期になるでしょう。全力を出すのは素晴らしいのですが、あくまで許容範囲に収まっているか確認しましょう。全力を出すなら自分の許容範囲で最大限を尽くすことです。無理なく無理と諦めることも人生では必要な理由です。全力を出すなら自分の許容範囲で最大限を尽くす。息の長い時の30の言葉、その16、辛い時は美味しいものを食べるための思い出を、暗い気持ちが吹き込んで幸せ気分になさる。辛い時、簡単に立ち直る方法があります。美味しいものを食べるための思い出してください。美味しいものを食べる必要はありません。思い出されていいのです。シンプルな方法ですが、まだできません。実際に食べているわけではなくても効果があります。嘘だと思うならぜひ一度試してみてください。最近どんな美味しいものを食べましたか？美味しいものを食べるための思い出を、あなたの知識がないように。美味しいものなら何でも構いません。食堂で食べたい好きなハンバーグ定食。かけて食べた時に飲みしなもの通り。記念日高級レストランでいただいたコース。定食でも一品料理でもコース料理でも構いません。本当に美味しかったな。素晴らしい味だったな。あの時の料理は最高だったな。味わってなく香りや食感を思い出してください。美味しいものを食べるための思い出しているとその時の雰囲気や感動も蘇ってくるでしょう。するとどうでしょう。美味しいものを食べるための思い出すとその時の感覚が蘇ります。口の中は辛くても味があるように感じてくるでしょう。自慢が痛みに出てくるでしょう。自然と脈が徐々に鳴ってしまうことも少なくありません。気づけばすっかり軽い気持ちになっているはずです。おいしいものを食べることは誰にとっても幸せなこと。おいしいものを食べるとハッピーになりますが、おいしいものを食べるために思い出すだけでもハッピーになります。おいしいものを食べることは心のままになる。日頃からおいしいものを食べているのをたくさん増やしておきましょう。辛かった時に思い出すよう、おいしいものを食べるためのを即させておくのです。おいしいものを食べているのはあるといいものです。闇は光もあれば一瞬できます。おいしいものを食べたことを思い出すと、そこに光があって明るくなります。実際に食べているわけではないのは一切かかりません。脳さえあればいつでもどこでも実践できるので、一人でこっそり行うのが最適です。おいしいものを食べた時は心のままになります。辛かった時はおいしいものを食べるために思い出して、今度は自分のことを戻す。息の長い時の30の言葉、その17、疲れた時の行動には、疲れた時の行動には、疲れた時の行動には、疲れた時の行動には、疲れた時の行動には、疲れた時の行動には、疲れた時の行動には、疲れた時の行動には、疲れた時の行動には、疲れた時の行動には、疲れた時の行動には、疲れた時の行動には、疲れた時の行動には、疲れた時の行動には、疲れた時の行動には、疲れた時の行動には、疲れた時の行動には、疲れた時の行動には、疲れた時の行動には、疲れた時の行動には、疲れた時の行動には、疲れた時の行動には、疲れた時の行動には、疲れた時の行動には、疲れた時の行動には、疲れた時の行動には、疲れた時の行動には、疲れた時の行動には、疲れた時の行動には、疲れた時の行動には、疲れた時の行動には、疲れた時の行動には、疲れた時の行動には、疲れた時の行動には、疲れた時の行動には、疲れた時の行動には、疲 丁寧ではない。余裕がなくなっている。そんな時間があるときどうしますか。仕事を続けるか、それとも休憩するか。そういう判断する基準は、質が求められる仕事かどうかで決めます。質が要求されない仕事なら少し無理をして続けることもできるでしょう。いわゆる質より量が重要な仕事です。仕事が少々雑になっても問題ないと笑っているなら、とにかく全身に専念するのが正解です。しかし、量より質が重要な面では注意が必要です。疲れた時間があるなら、クリーミーところで素直に休憩するのが特策です。例えば、自己PR や仕事の作成です。丁寧ではないと、時間がある状態で進めると、時間がない難度の印象が相手に伝わるでしょう。余裕がなくなっていると、時間がある状態で進めると、文章のまとめがなく、テンポの印象が相手に伝わるでしょう。いくら仕事が早く進んでも、質が下がっては意味がないのです。その仕事が人生を左右するようななおさです。料理に質を重視する場面では、むやみにスピードを追求しないことです。質が下がっている時間があるなら、仕事を中断して適切な休憩を入れましょう。質を必要とする仕事については、どうに進めるより時間がかかってもいいので、質を重視するのが適切です。自分が取り組もうとしている仕事で重視されているのは、量なのか質なのか。そこを判断基準にして適切な行動を考えましょう。質が求められる仕事では、疲れた時間があるなら、休憩しよう。医療がない時の30の言葉、その18、月という言葉は、魔法の言葉。最近月という言葉を言っていますが、月という言葉は素晴らしい言葉です。あなたを輝かせる言葉だからです。月とは認めたり、敬ったり、感謝したりなど大きな価値を表現する時に使う言葉です。以外は人生を満喫している姿も見えるでしょう。月という言葉は人にイメージを与えがちです。もちろん、興味も使いますが、実際は何でも使える言葉です。音楽、景色なども使いますね。活動、考え方、人など目に見えないことも使います。月がという口癖を習慣にしませんか。一日何度か月といえば、あなたは今よりもっと素晴らしくなるでしょう。月という言葉を言えば、言うほど今に自分が恵まれているか気づくはずです。感動する何かを探すのではなく、感動することを思えばいいのです。好きなことは一つもないという人ではなく、好きなことがたくさんあるという人になりましょう。最終的には何でも月という器の大きな人になりたいですね。人生をもっと楽しむだけでなく、周りの人からも魅力的な人にするはずです。だから、魔法の言葉なのです。一日何度か何かに月という。生きるのが最後の30の言葉。その19、運とは前向きになっている時に起こる現象。運がない。運が悪い。もしそう思っているなら、原因は次の2つです。前向きな気持ちがないか、頑張ることがないかです。一方、満たしているだけでは不十分。必ず両方満たしていなければいけません。運とは前向きになって行動しているとある時にあなたの目の前に現れる特徴があります。頑張っている人を応援したくなるのは人生は前向きに頑張っているようなので、という形で応援しているのです。今は人生からのプレゼント。他には耐えない貴重な存在です。ありがたく思いまして、もっと前向きに努力を続けましょう。あなたが大事を最大限に生かして人生を存分に生きることです。すると、またあなたの前に現れるのです。前向きに頑張って、運を手に入れる。生きるのが最後の30の言葉。その20、ギリのことは、おおむねうまくいかないのが人生の法則。まだ時間がある。まだ死ななくてもいい。まだ今度にしよう。後回しにしていることはありませんか。刺激の間近になって、ようやく着手しますが、大体こういうことが頭にあります。おおむね不十分な結果で終わることが多いのです。タイムプレッシャーがあるため、自分のペースに乱され、集中しなくてもできない。失敗についてもやり直す時間もない。余裕がなくてから着手しようとしても、すでに余裕がないため、十分な対処ができません。これはもはや人生の法則です。時間がもったいないかもしれませんが、短期的ではなく、中長期的に考えてみましょう。ギリギリ着手する習慣があると、あなたの人生に良くない影響を与える場合が多いはずです。しかし、やるのが言えるのです。余裕のある習慣があると、あなたの人生に良い影響を与えるでしょう。タイムプレッシャーがないため、自分のペースで集中しやすくなる。時間があるため、丁寧に仕上げることができる。失敗についてもやり直す。余裕があれば失敗を防ぎやすくなるだけでなく、仕事の質も高めやすくなります。いいことづくめなのです。余裕があれば今のうちに行動することです。余裕があるときに頑張っておけば、余裕がないときの苦しみがなくなるでしょう。心を入れて余裕を持った行動を行いましょう。早めに行動すると余裕という素晴らしい資源になります。余裕があれば自分に命を今のうちに行動しよう。生きるのが最後の30の言葉。その11、自動的になると恐怖が倍増する。能動的になると恐怖が半減する。恐怖を倍増させることがあります。自動的になればいいのです。腕になっていることは時期や程度を自分でコントロールできません。自分に焦点がないため、かくて要素が多く、恐怖の抵抗感が余計に強くなります。嫌だ嫌だという気持ちになっていると精神的にも弱くなります。実際にヒットした時のダメージも実際以上に大きくなるのです。恐怖を半減させることがあります。能動的になればいいのです。自分から働きかける状態になれば時期や程度を自分の都合に合わせてコントロールできます。精神的に強くなり、心の覚悟もできるためヒットした時のダメージも小さくします。だから取り組みやすくなり、恐怖も半減するのです。あなたが一番恐怖を感じていることは何ですか。恐怖は逃げるように取り込んでいきましょう。向こうから来る状態よりこちらから来る状態が望ましい。恐怖は取り込んでいった方が楽になるのです。能動的になって恐怖を半減させる。生きるのが最後の30の言葉。その12、言葉はグーラン。気持ち悪いなんて言ってれば気持ち悪いという言葉を使わないことです。想像してみてください。これは気持ち悪いね。あの人は気持ち悪いね。気持ち悪いと言い続けていると、その対象だけではなく、その人まで気持ち悪い感じませんか。言葉はグーラン。発言は発言と同時に自分に考えていると考えることです。気持ち悪いという言葉をしていると、暗くて臭いイメージが自分に考えます。暗い人生を歩んでいる人は暗い発言をする習慣が特徴です。暗い人生を歩んでいるから暗い発言をするのではなく、暗い発言をするから暗い人生を歩んでしまうのです。暗い人生を歩んでいるから暗い気持ち悪い、むかつくなど、ネガティブな言葉を生活から排除しましょう。安全になすのは困難でもできるだけ減らす努力が大切です。気持ち悪い言葉を増やしつつ、気持ち良い言葉を増やしましょう。ありがとう、素晴らしい、素敵など、ポジティブである言葉を使います。誰かを楽しませたり、喜ばせたり、励ましたりすることなら何でも結構です。気持ち良い言葉を使うと、その対象だけでなく、自分まで気持ち良い印象になります。言葉の一つ一つは小さくても積み重ねると大きな影響になります。気持ち悪い言葉ではなく、気持ち良い言葉を使う。生きるのが最後の30の言葉。その13、前向き言葉の効果が得られない人のある特徴とは、言葉には人生を変える魔法の力があります。ポジティブな言葉を使えば明るい人生になります。自分の言葉を一番聞いているのは自分です。発する言葉は慎重になり、できるだけ少々喜ばせたり、楽しませたりすることを使いましょう。ところが、前向きな言葉を使っているにもかかわらず、なかなか変化が得られない人になります。今回、前向きな言葉を使っているが、明るい影響が及ぶはずなのですが、なぜか上がりかない。そういう人はある特徴があります。前向きな発言をしても、他は無表情になっているのです。これでは意味がありません。無表情になっていると、脳はこの人は元気がないと勘違いして元気を奪っていきます。無表情では気持ちも感情になります。せっかく前向きな言葉をしても、プラスマイナスゼロ。到底信じてしまうのです。前向きな発言をするなら、きちんと表情をつけましょう。ニコニコしながら楽しそうな表情をすることです。口元の動きを上げるだけでも意味があります。明るい表情になっていると、この人は元気があると、脳が認識して、体を内側から出すと、意欲が増し始めます。明るい表情になっていると、前向きな言葉の効果が得られます。前向きな発言をするときは、きちんと笑顔になる。生きるのが最後の30の言葉。その14、出番だとはいえ、信じ込むのも良くない。就職活動では、数多くの出番が登場します。例えば、就職活動のネクタイといえば、青色の出番です。知的、真面目、爽やかといった印象を与えます。社会人として楽しい姿が見えるでしょう。ルールとして決まっているわけではありませんが、実情の出番になっています。しかし、青色の出番とはいえ、他のものが悪いわけではありません。定番はあくまで定番。定番とは流行に左右される安定した定評を得ることができる選択肢です。何々が定番ですと聞けばそうしなければいけないと思い込んでいませんか。もちろんこれはなければ安定した定番を選ぶのもいいでしょう。しかし、やむ気も信じ込むのもよくありません。定番でなくても自分の性格や適性になっているなら別の選択肢も大いに関係できます。企業の世界も就職活動で身につけることが可能です。明るく元気な印象を与え、人によっては似合う人もいるでしょう。緑色の世界に柔らかい雰囲気が出て、人によっては似合う人もたくさんいます。桃色の世界に優しい雰囲気が出て素敵ですね。自分に適していると思うならあえて定番ではない選択もありません。就職活動では数多くの定番が登場しますが、組み合わせた結果、自分らしさを失っては意味がありません。常識の範囲にありますが、別の選択肢も読んでみてください。定番の参考にしつつも別の選択肢も受け入れると、視野と見識が深まり、より自分らしさが高いはずです。定番に惑わせず、常識の範囲内で自分の好みや適性を求める。生きるのが最後の30の言葉。その15、実現できない本当の原因は自分が勝手に作り出した制限。気づいてください。本当の制限は自分であること。実現できないのは多くの制限のせいだと多くの人が思っています。確かに実現を妨げる制限はたくさんあります。お金がない。時間がない。体力がない。場所がない。きっかけがない。さまざまなものが支払えればすぐに実現できません。しかし、本当に制限のせいで実現できないのでしょうか。いや、違います。自分が勝手に無理ができないと心で制限しているからです。不可能だと思い込んで自分がブレーキを踏んでいるのです。本気で実現させたいと思えば、どんな手段を使っても実現しようとするはずです。例えば、お金がないから海外旅行ができないという状況があるとします。お金がないから支払えないと思いがちですが、違います。本当に海外旅行をしたければ実現できる手段はいくらでもあります。お金がないから必死に働けばお金を得られます。体力がないから旅行できないというなら、体力増強のトレーニングをすればいい。親や子供がいて家を再現できないなら、一時的に知り合いに呼び出す手段もあるはずです。誰もあなたを制限していません。自分が勝手に自分を制限しているだけです。どうせできるわけがないと最初から諦めている。できない言い訳をしているだけなのです。気づいてください。本当の制限は自分であること。 自分が勝手に原因を作り出し、つまらない思い込みをしているだけです。自分の精霊の特徴でしょう。自分が無意識に作り出している精霊の全て構成は様々な可能性になります。精霊なんて本当はなかった。頭の中で勝手に作り出した妄想に過ぎなかった。もっと本気になろう。これに気づけば今からでも変わります。様々な精霊は実は幻だったことに気づきます。気がパッと晴れてシャイが明るくなるのです。自分の心の精霊の特徴絶対に実現させると思う。生きるのが最高の30の言葉。その魅力。人類はコンプレックスという名前の意味が必要。コンプレックスは何か。自称すれば劣等感、自分が良いことっているという感情などの説明があります。しかしこれはあくまで定義上の話。別の言い方をするとコンプレックスは絶大なエネルギーの塊なのです。エネルギーが発生するエネルギーの感情であり、引き上げているものは強いエネルギーです。引き上げるエネルギーをどうするかはあなたしない。不適切な生活を何かに見つかることもできるでしょう。欧米で出されたり、暴言や暴力に使ったりすることもできるでしょう。どんな最下もあなたの自由。しかし、できれば前向きな最下がいいのではないでしょうか。意識の不足で抑圧された複雑な感情は何かずれた行動力のようなものです。社会的に認められない衝動や欲求を社会的価値のある作業に結びのです。仕事でもいい、スポーツでもいい、芸術活動でもいい、自分にやっても構いません。モテない人がモテるために努力するのも優位なエネルギーの最下の一つです。人類はコンプレックスというエネルギーが必要です。コンプレックスは絶大なエネルギーの塊です。活用の仕方さえ工夫すれば絶大な量を達成できるはずです。あなたのコンプレックスにはそういう素晴らしい可能性が見られているのです。コンプレックスを社会的価値のある作業に結びる。生きるのが最高の30の言葉。その重要な小さなことに限って、今重要なのは何を決断するかより、いかに早く決断できるか。重大な決断なら時間をかけて考える必要があるでしょう。人生を左右したり、人命命令者に続く決断なら間違いは許されません。慎重にデータを集めたり、比較したりしてよく考えてから決断しなければなりません。しかし、どんな決断でも時間をかけるわけではない。どんな決断でも時間をかけるようになると多くの時間を消費します。ぐずぐずない時間は何も生み出さずもったいない。ぐずぐずしていた時間を感じ、貴重なチャンスを失ったことに気づき、喧嘩を恐れていた自分がなさなくなるでしょう。小さなことなら一瞬で決めてみませんか。小さなことに限って言えば、重要なのは何を決断するかより、いかに早く決断できるかです。そこでおすすめなのが直感による決断です。難しく考えるのはやめ、直感の強いにすれば素早く決断できるようになります。直感で決断する者を鍛えるには練習として、まずレストランのメニューを選んで始めるといいでしょう。レストランでメニューを選ぶとき、ぐずぐず迷わずさっと決めます。早ければ早いほどいい。直感の強いにして美味しそう、食べたいというものを指します。これでいいかなという曖昧な口調ではなく、これがいいと言い切る口調にします。やっぱりこっちが良かったと後から思うのもやめます。後から振り返ると何でも別の選択肢が魅力的に見えてきます。間違ったときは代わりに責任を取ってくださいというつまらない発言もあります。誰かの責任にしようとすると決断が遅くなるだけでなく人間関係も悪くなります。自己責任が高いのです。自己責任になると他人の気遣いが出るだけでなく決断も素早くできます。慣れてれば決断の範囲をじわじわ広げていけばいいでしょう。人生に変化をもたらすのは決断です。素早く決断するということは早く前に進めるということ。たくさん決断をすればすること、人生に変化までたくさんの成長が得られます。小さなことなら直感できる。生きるのが最高の30の言葉。その18、失敗経験は避けて通れない道。だからこそ失敗経験との付き合い方が重要。人生で必ずあるのが失敗経験。失敗を避けて通りたいことですが、残念ながらそれはありません。誰でも道でまずいて膝をすみた経験があるでしょう。誰でも試験で間違い100点未満の点を取った経験があるでしょう。誰でも約束を忘れて申し訳ない気持ちになった経験があるでしょう。失敗経験は避けて通れない道。だからこそ失敗経験との付き合い方が重要です。失敗経験との理想的な付き合い方は先生と生徒の関係です。あなたは生徒であり、失敗経験は先生です。失敗した時の後悔は先生から厳しく叱られたのと同じこと。悔しさ、惨めさ、恥ずかしさをたっぷり味わいましょう。悔しさ、惨めさ、恥ずかしさは失敗したときしか味わえない苦しみです。たっぷり叱られて落ち込むことも大切です。しかし、辛いだけではありません。失敗経験の素晴らしさは反省点が学べることです。厳しく叱った後、先生はこっそり大切なことを教えてくれます。今度の人生を豊かにする知恵です。得られるものがたくさんあるのは成功体験より失敗経験。失敗して悲しんだではなく、再発防止のため反省点を学び、改善にいたしましょう。そして、大切な教訓さえ抜き取れれば、辛いことは忘れるのです。もう思い出さない。むしろ忘れることに集中しましょう。写真が残っていれば破り捨ててもいいでしょう。思い出せるものがあればどんなふうにしてもいいでしょう。忘れることも大切な能力です。辛いことを引きずっていても辛いだけ。体力や精神力だけ奪っていき、人生は何の役にも立ちません。こういうことこそ忘れるという素晴らしい能力を出さなければいけません。過去を忘れるのは過去申し訳ないと思うかもしれませんが、誤解です。辛いことはどんどん忘れていかないといけません。元気に生きたら辛いことを忘れていかなければいけないのです。後ろは踏み出す前だけ見ましょう。人生は前しか進めない一方通行。辛いことと気持ちを変えていけば新しい出来事が前からやってくるでしょう。失敗経験という素晴らしい先生を出して人生を癒させていくのです。失敗経験は先生として生かす。生きるのが最高の30の言葉。その19、どちらもいいなと思った時、どちらもいいな、そんな状況に直面することはありませんか。どちらもいいと思うことはやりにくくなりますね。一人でずっと悩み続けることもあれば、親友にアドバイスを求めることもあるでしょう。誰かに背中を押してもらえばやりやすくなりますね。さて、そういうことはどう考えてみてください。どちらもいいと思うことは両方やらないかと。受験勉強の方がいいでしょうか。複数の選択があった時、一つをやらなければいけないと反射的に思いますし、もちろん一つしか選べない状況がしかありません。しかし、条件をよく確認すれば両方やる場合も多いのではないでしょうか。例えば、フランス旅行とドイツ旅行の場合は両方選んでみてはいかがでしょうか。この辺は狭くですから、時間とお金は足りますが、実現できるはずです。レストランで美味しそうな料理に迷ったときは、いくらの余裕があれば両方選ぶのもいいですね。楽しみは2倍になり、充実感も2倍になるでしょう。新しい選択肢として迷ったときは両方選ぶという考え方を入れてみてはいかがでしょうか。時間や予算の都合があって難しい場合もありますが、選択肢の一つとして考える価値があるでしょう。限りある人生をより効率よく優位に生かせるはずです。どちらもいいなと思ったときは余裕があれば両方選ぶ。生きるのが最高の30の言葉。その30、適当に受けなくても生きる力の一つ。あなたは真面目すぎていませんか。真面目であるのは立派ですが、何もかも真面目にやっていては疲れます。もちろん、ちょうどことは真面目に取り組まなければいけませんが、全て真面目に取り組むのは得策ではありません。体力も精神力も有限です。どんなに体力も精神力もある人でも、全て真面目に取り組んでいるとすぐ先行ってしまうでしょう。そこで必要なのが適度に受けなす力です。人生では適度に受けなす力も必要です。全て真面目に取り組むのではなく、些細なことなら再度受けなしましょう。受けなしてしまえばあっても、ないようなものです。些細なことは気にしないようにすればいい。気になってしまうなら、見ないようにすればいい。見てしまうような、見ないような仕組みをすればいい。受けなす力も自分に合った中であり、生きる力を増加するのです。強烈な精神的ストレスも適度に受けなせば、適度に乗り越えられます。難しい質問は適度に受けなせば、その場を進めます。大事なことで集中すれば、そこは影響はないはずです。適度に受けなす力があると、心の器の小さくもやりくりできる範囲が広がります。強くなるように受けなしましょう。受けなせば、事実を強くなったのと同じことになります。適度に受けなす力も生きる力の一つなんです。適度に受けなす力を身につける。生きるのが最高の30の言葉。まとめ。その1、今日はいい一日になると考える。その2、芝居でもいいので積極的な自分を演じる。その3、明るい雰囲気を自分で作る。その4、小さな出来事がもたらした大きな恩恵に気づく。その5、明日の仕事もするときは全力を行える。その6、達成感を得るために今一生懸命になる。その7、まだ勉強しようと思うのもまだと考える。その8、もう少しと思いながら今日ももう少し頑張る。その9、適度な緊張を喜んで受け入れる。その10、嫌な人は甘いものを食べて脳に余裕をする。その11、今日も前向きに素晴らしい未来に投げるようにする作業に取り組む。その12、遊びと仕事を一体化させる。その13、自分に対する習慣を持つ。その14、行動に取り組む前の速さを短くする。その15、全力を出すなら自分の余裕範囲で最大限を尽くす。その16、辛くなったときは美味しいものを食べて食べ物を思い出して本来の自分を取り戻す。その17、父の求められる仕事では最大限があればすぐ休憩しよう。その18、1日何度か何かに好きと言う。その19、前向きに頑張って運動を入れる。その20、余裕があるなら自分に道を今のうちに行動しよう。その21、能動的になって恐怖を安定させる。その12、気持ち悪いことではなく気持ちよいことを伝える。その13、前向きな発言をすることはきちんと言わない。その14、手段に惑わされず、常識の範囲内で自分の好みや適性を求める。その15、自分の心の精神の特徴に絶対に実現させると思う。その16、コンプレックスを社会的価値のある作業に見せる。その17、小さなことなら直感で決める。その18、失敗経験は先生として生かす。その19、どちらもいいなと思ったときは余裕があれば両方やる。その30、適度に受けなす力を見せる。